補助金ポッドキャストです。この番組はマリントピアリゾートグループが AI 音声により提供しています。宿泊業界の人手不足、これはもう採用だけで追いつくという段階は過ぎてしまいましたよね。今回はそんなあなたの施設の状況を、根本から変えるかもしれない一手、中小企業省力化投資補助金、特に一般型について深掘りします。
ええ、これはですね、単なる設備の更新を支援するという話ではないんです。最大で1億円という規模で、各施設の課題に合わせた、オーダーメイドの DX、 いわば事業の OS 自体を入れ替えるような、そういう抜本的な改革を後押しする制度なんですよ。
まず基本的なところからお伺いしたいのですが、この補助金の目的、特にその一般型というのは具体的にどういうものなんでしょうか？
はい、目的は省力化の投資によってまず生産性を上げることで、それを原資にして持続的な賃上げを実現するというところにあります。製品がリストアップされているカタログ型とは違ってですね、一般型は既存の予約システムとの連携ですとか、独自の開発を含むオーダーメイドの設備が対象になる。これが最大の特徴ですね。
なるほど。オーダーメイド、つまり自社の課題に合わせて自由に設計できるというわけですね。ただ事業計画では労働生産性を年平均 4% 以上、給与総額を 3.5% 以上増やすことが求められると、正直これはかなり高いハードルにも聞こえるんですが、達成は可能なのでしょうか？
おっしゃる通りです。だからこそ大規模な投資で業務プロセスそのものを改革する必要があるんです。そのための補助金ということなんですね。
その規模感が最大1億円という金額に表れているわけですね。この上限額というのはどのように決まるんですか？
これは従業員数に応じて変わりますね。例えば従業員が21名から50名の施設さんですと、通常で3000万円で、大幅な賃上げ要件を満たすと4000万円が上限になります。補助率は原則2分の1です。
ここでいう従業員の数え方、ここが重要になりそうですね。
まさにそこがポイントです。ここで言うのは常勤従業員、具体的には雇用保険の被保険者の数を指します。ですから正社員や週20時間以上働くパートアルバイトの方は含まれますが、役員の方や週20時間未満の短期バイト、それから派遣社員の方は対象外になります。
なるほど。ということは、つまり社会保険ではなくて雇用保険に入っているかが基準で、週20時間未満の方は含めずに計算する必要があると。これは申請前に正確に把握しておかないといけないポイントですね。
本当にそうです。
従業員数によっては数千万円規模の投資が見えてくるわけですが、その大きな予算を使って宿泊業界では具体的にどんな未来が描けるんでしょうか？
そうですね、例えば全客室のスマートロック化と予約システム、いわゆる PMS を完全に連携させる全館スマートロック&生体認証システム、もし総投資額が4500万円なら半分の2250万円の補助が想定できます。
ああ、なるほど。それって単にフロント業務をなくすという次元の話ではなくて、チェックインという概念そのものをゲストの体験から消し去って、もっとシームレスな滞在を提供するというサービスデザインの変革でもあるということですね。
おっしゃる通りです。まさに。他にも例えば理念回収とか備品配送を自動化する館内物流オートメーションですね、複数の配送ロボットとエレベーターを連携させるといった大規模な承認飛化も可能です。ここで重要なのは、ロボットのような機械装置費だけでなく、既存システムとつなぎ込むためのシステム構築費や設置工事費も対象になるという点です。
ただこれだけ大規模ですと、申請すれば誰でも採択されるというわけではないですよね。失敗しないために特に注意すべき点は何ですか？
はい、チェックポイントは大きく3つあります。まず第一に、省力化の数値化です。古い設備を更新しますといった、感覚的な話ではなくて、この導入でフロント業務が月間で何時間削減できますといった具体的な数字が求められます。
なるほど。で、第二のポイントはですか？それはどういうことでしょう？
ベンダーさんからの見積もりが一式となっていると、審査ではかなり不利になります。機械装置費、ソフトウェア開発費、工事費というように、補助対象が明確に分かるよう細かく分けてもらうことが不可欠ですね。
なるほど。一式だと中身が不透明だと判断されてしまうわけですね。
はい。そして第3に、 持続可能な賃上げ計画です。補助金目当ての一時的な賃上げではなく、省力化によって生まれた収益改善に裏付けられた、まあ地に足のついた計画であることが厳しく問われます。
非常に戦略的な準備が求められるんですね。多忙な経営者であるあなたが、まず何から手をつけるべきでしょうか。
まずはですね、電子申請に必須の GBIZID の取得。 GBIZID というのは事業者向けの共通認証システムですね。まだの方もいらっしゃるかもしれません。それから現場の課題を洗い出して、それを解決できるベンダーを探し始めることです。
そして一番の、これだけはやってはいけないという注意点はありますか。
ええ、絶対に忘れてはならないのが、事務局から交付決定の通知が届く前に発注や支払いをしてしまうこと。これをやってしまうと、その費用は一切補助対象にならなくなります。これはもう致命的なミスになりかねません。
それは怖いですね。私たちマリントピアリゾートグループは累計20億円を超える採択実績があり、事業計画の策定から伴走支援も行っています。採択される計画にはやはり共通点がありますから。
最後に一つあなたに考えてみてほしいことがあるんです。この補助金は単に人を減らすためのものではありません。もし反復的な作業をテクノロジーに任せることができたら、あなたのスタッフはその空いた時間と創造性を使って、お客様にどのような新しい価値提供ができるようになるでしょうか。